京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の和田がお送りします。
さて、12月1週目ということで2025年最後の京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園長和田誠太郎さんにお願いする日でございますね。はいはい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今年1年、この最後の回なんですけれども、すごく嬉しいお話でスタートできそうですね。
そうです ね、ようやく待ちに待ったというところで、11月24日に、
はい、
元気の3番目の子供が誕生しました、
はい、おめでとうございます。ありがとうございます。もうすでにね、インスタとかで私見たりしてるんですけれども、はい、実際にはどんな感じなんですか？
そうですね、とても安産だ、今回は非常に安産だったですね、
はいはい。
ビデオで観察をして、陣痛が来たらっていうので観察をしてたんですけども、はい、24日の朝7時前に陣痛がらしき行動が見えたっていうことで、担当者の方が動物園に行って、
はい、
7時半ぐらいにもう確認に行ってたんですけど、そこからちょっと経った8時11分に出産をしたんですけど、
すごい、
出産した瞬間は何も音がしなかったって担当者は言ってます。全然気づかなかったって言ってるので、ものすごく静かに産んだって感じですね。
じゃあもうある意味慣れた感じなんですね。
そうですね、はい。
そうでしたか。じゃあもう母子ともに元気に、
はい、そうですね、ゴリラは、源太郎くんなんかは、元気のおっぱいがあまり出なくて、4日間、どうも授乳してもらえなくて、ちょっと力が抜けちゃったってことがあったんで、4日ぐらいまではちょっと様子を見てたんですけど、
はい、
弱る様子はなくて、目もしっかり開いてるし、お母さんにしっかりしがみついてるし、でおっぱいを吸う仕草、行動も見られてるので、十分ミルクは入ってるんだろう。
おー、よかったですね、はい、安心ですね。
そうですね、あとは今後その金太郎の時はそうだったんですけども、体が大きくなるのがちょっと遅いんじゃないかっていうようなことがあったので、改造や哺乳って、ミルクを若干補助したことがあるんですけど、この子もうまく成長によってはそういったことも考えていこうかなというふうには思いますね。
そうなんですね、
はい、まだまだ、これから様子をちゃんと見ていかないとなというふうには思ってます。
なんかゴリラの赤ちゃんっていうのは、はい、生まれてすぐもお母さんのおっぱいを飲み始めるんですか？
そうですね、すぐ乳首に、お母さんの抱き方によっても随分変わるんですけど、
抱き方、
はい、普通は頭の上で自分のチブさんのところに頭が来るようにすると、そこに吸い付くって感じになるんですけど、たまに上下逆さまに抱くんですよね。
上下逆さまに、
お尻が上じゃんっていう話なんですけど、
それ本人は真剣にやってるんですか？
本当は真剣にやってます横に抱いたりとかコロコロしながらこう動きが変わっていって、ちょうどいいところで赤ちゃんが自分で口首に吸い付くっていうようなことがあって、で吸い付かれればあそこだっていうのが感覚的には分かるので、
でも顔とお尻の違いが最初分かんないんですか、お母さん？
いや、分からないことはないと思いますよ。ちゃんと子供を舐めるときに、いろんな場所を舐めるし、お尻を舐めてあげたりとか、頭を舐めてあげたりとかってするんで、多分そういう感覚はあるんでしょうけど、
なるほど、最初なのでちょっと、抱き上げた時がちょっと違っていたみたいな、でも可愛らしいというか面白いですね。
そうですね、本当にどうやって抱いてるかとかで、特に、生まれてすぐはなかなか他の人に見せたくない。だから飼育員にも見せたくない。
あら、
兄弟お父さんにも見せたくない、
な
のであるのですごい隠すんです。
それはやっぱり本能なんですか？
そうですね、なのでおそらく、今日から元気と子供がグラウンドに出れるようになってますけど、
今日から、はい、12月2日
グラウンドに出たとしても、おそらくこれが私の赤ちゃんよって見せてくれることではあまりないと思うんですよね。どちらかというと背中を向けたりとかいうことが多くなるんじゃないかなと思うんですけど、もし出てきたら、静かに見ていただければなというふうに思いますね、はい。
ちなみに今末っ子の金太郎くん、お兄ちゃんになりましたけれども、金太郎くんどうですか、赤ちゃんに興味
津々。金太郎は赤ちゃんに興味津々ですね。最初はですね、お母さんと赤ちゃんと金太郎、お父さんの桃太郎を一緒にしておくと、ちょっかい出すんじゃないかということを心配して、遠目で見れるような部屋割りにしてたんですね、
はい、
隣の部屋から見れるように、で金太郎と桃太郎はグラウンドにも出れるようになってるので、グラウンドに出ればいいんですけど、赤ちゃんが気になるのでずっと中にいるっていう
みんな
そうだからね、みんなグラウンドに誰もいない状態がちょっと長いっていうような 状況が生まれてますね。
そうでしたか。実際に触りに行こうとはできるんですか？
そうですね、基本桃太郎は自分から触りに行こうということはあまりしないですね、うん、元気にとても怒られることを覚えているので赤ちゃんから寄ってくるっていうタイミングで多分桃太郎は触れるようになると思います。なので触れるまでに結構長い時間がかかったりしますね。
これはそのいわゆるゴリラの家族、うん、一般的に言えることなんでしょうか？
そうですね、まあ、これはお母さんにもよるかと思いますね。お母さんがとても本当に愛情豊かで、うん、なかなか話したくないとか、うんうんうん、っていうところだと触れるチャンスがどんどん長くなるみたいなところはあるかと思います。
そうなんですね、はい、じゃあもう元気さんはいいお母さんとして今、はい、しっかり子育て。
そうですね、割と過保護なお母さんかもしれませんね。金太郎の時も随分話さなかったんで。
そうですか。
金太郎自身はもう一人で動きたいっていう、うんうん、アピールをしてるんだけども、ええ、なかなか元気が離せないっていうことがあったので、
はい、
そうなんですね。その時 もう今回もどれぐらいのタイミングでこう話すようになるのかっていうところは見たいなと思います ね、はい、
ちなみに赤ちゃんは男の子女の子どちらかっていうのはもう分かってるんですか？
は
い、
実はですね、まあ、先ほど申し上げたように、うん、元気がねなかなか見せてくれないんですよ、うん、
飼育員さんにも、は
い、なのでお母さんがちゃんと見せてくれるというか確認できる陰部を確認して、はい、この男の子だ、うん、女の子だというのがちゃんとしてから、うん、あ多分こっちじゃないかなっていうところではなかなか
発表できない、
ね、間違えるとは相性にも響いてくるので、
うん、元気さんのようにな
ので、まあ、ちゃんと、まあ、焦らずかゆっくり確認していこうと思いますね。
はい、まあ、じゃあまたねこれから春に向けて、まあ、成長とともに、はい、男の子女の子が分かり名前も決まっていくっていう。
う、
ね、
今うちが公式にオスメスって言ってないと、うん、グラウンドに出た時の子供の、うん、性別を皆さん、うん、来られてる方が興味津々に撮影されるんじゃないかと思うんですね。
なるほど。
こう見えたからって言って
そっかいろいろ噂が出てくるんですね、はい、
そうですね、
はい、それはそれで面白そうですよね。まあでもとにかくね無事に出産されて、はい、で元気に過ごしているっていうのも
そうです、ね、
SNS でも見れるの で、
はい、そうですね、
すごく可愛らしい、
はい、ね、しばらくちょっと屋内観覧ツールは、まあ、部屋の方はご覧いただくのはもうちょっと先になりますけども、
はい、
その出た時にご覧いただければなと思います。
うん、はい、ね、まあ、これからちょっと寒い季節になりますので、
はい、
長い目で、うん、楽しみに、
ね、
していただきたいですね、はい、そっか、じゃあちょっと金太郎くんがこれからお兄ちゃんとして過ごしていく姿も、はい、ぜひ皆さんには注目していただきたい。
今までは本当にわがまま放題だ、末っ子ではわがまま放題だったんで。
そうですよね、
はい、これからお母さんの愛情は下の子に全て向きますので。
いや、どうするんでしょうね金太郎くん、はい、赤ちゃん帰りとかって。
源太郎は割と寂しそうにしてたんですけど、はい、金太郎はどうもそういうところがあんまないみたいな様子ですね今のところは、
はい、じゃあじゃあ僕お父さんに行っちゃえぐらいの感じなんですかね。
かもしれないですね。
そっか、はい、でもね家族揃ってのこれからの様子、
そうですね、
見守りたいですね、はい、そう、そしてですねさらに新たなメンバーが加わったんですよね。
はい、そうですね、京都の森にですね、ミゾゴイという、はい、これはまあ詐欺の仲間の一種なんですけども、
はい、
来園しまして、うん、11月の28日から展示を開始しております、
うん、そう、なんかねこのミゾゴイってパッと文字を聞いて、はい、あ、鯉を飼い始めたってふっと思ったんですけど。
そうですね、
鳥じゃないですか。
そうですよ、これってもともとゴイがつく鳥の仲間って、はい、ゴイサギっていうのがいて、
はい、
でこのミゾゴイ、ヨシゴイ、ササゴイって、
は
あ、でゴイってつくのがあるんですけども、もともとゴイサギっていうのは、うん、醍醐天皇に官位をもらった、位をもらったっていうのに逸話があって、
はあ、鳥が
ゴイ、はい、ゴイっていうもらって、でそこからゴイになったんですけど、
うん、
でそういったのが由来としてあるので、はい、今回、まあ、ミゾゴイが来たっていうこともあって、うん、飼育担当者が名前を考えるときに、
ええ、
その簡易って、はい、位にですね色がいろいろあるんですよね。
ほうほう、
ほんでその色から名前をつけるということをして、
ほうほう、
でミゾゴイの色に割と近しい色を探して、
はい、
うん、朝明けとスオウっていう色、う
ん、なんかすごくいい名前です。
ぜひ、ね、どんな色かを見ていただいて、うん、
はい、
実際に展示されているところで見て、あ、なるほどっていうのを見ていただければなというふうに思いますね。
朝明けとスオ、
はい、
すごくなんかかっこいい名前です ね、
で、 すね。
でもこれ男の子と女の子なんですか？
はい、あ、そうですね、朝明けがオスで、うん、スオがメスですね。
へ、はい、そっか、じゃあ、どちらも男の子としてもいい名前だし。
あ、そうです ね、
ね、はい、なんか凛々しい名前、
はい、そうですね、まあ、ミゾゴイの場合、うん、オスもメスも同じなんですよ見た目。
へ、
あまり変わらない
大きさも、
大きさが若干メスの方が大きい。
あ、メスの方が大きい。
メスの方が大きいっていうところと、あと島が若干まあ太かったりとか幅が広かったりというのが、うん、なかなか、うん、あの見分けるのは難しいんですけど、うん、ぜひあの何度も見ていただいて区別、ね、あの識別していただけたらなと思いますね。
京都の森のところ、
はい、あ、そうですね、京都の森で歩かれていくと、うん、まあ、はやぶさの次の動物社になりますね、うん、なのではやぶさから今まで鹿まで、
はい、
あのちょっと間いなかったんですけども、ちょっと溝越えが入って、うんうん、はやぶさ、溝越え、本州鹿っていう形の並びになります。
なるほど、はい、楽しみですね。
そうですね、
まあ、ちょっと私も早くあの会いに行きたいです。
そうですね、あのこれ実はあの京都府の、ね、絶滅寸前種に指定されているというので、う
ん、
京都にも生息しているし、はい、実は動物園の近所の森で観察されてたんですよ。
そうなんですか、
はい、あのうちの研究員がですね、まあ、近所の森 の、はい、あの生息調査をしていて、うん、そこで溝越え見てたんですね。
へ
で、まあ、京都にもいるしっていうで、はい、まあ、京都の森で何か展示するときに、まあ、溝越えを展示しようということになって、うん、神戸動物王国から来園しました。
そうでしたか、はい、私あの溝越えってその初めて写真でしか見たことないんですけれども、はい、こんな鳥がいるんだって、あのなんて言うんでしょう、毛並みっていうんですか、
はいはい、
の感じは、はい、あのうずらにもちょっと似たような色、はいはいはい、色といい色
いい
ね、
はい、
でなのに、まあ、サギだから首が長いのか、はいはい、長いんですけれども太いんですよ、ね、そう、そうなんです、はい、なんか、こんな鳥初めて見たって。
そうですね、あのやっぱまあ、京都府で絶滅寸前種で全体でも絶滅危惧種に指定されていて数がやっぱ少ないのと、まあ割と山あいにいるのであまり人目につかないところで生活しているというところがあって。
そうですか、はい、なんか詐欺と聞くとよく鴨川で、
う
ん、
そうですよね、青詐欺だったりとか大詐欺だったりとかっていうのは割と大きい、あと小詐欺だったりとか有名ですけども、
うん、はい、なんとなく それらとはちょっと雰囲気が違うんだなって。
あ、そうですね、あのちょっとバランスも違いますし、うん、はい、
なんとなく愛嬌のある感じです
ね。そうですね、あのぜひその違いを探してみてもらえたらなと思いますね、
うん、はい、ありがとうございます。ちょっと見に行きます。
はい、ぜひお願いします、
は
い、
ね、そしてあの12月にはイベントもございます。
はい、今ですね、年間パスポートの売れ行きは好調でございまして、
はい、
あの年パスをご購入されて、うん、いる皆様の、うん、まあ、特別イベントとして、
はい、
12月21日に、まあ、年パスジャンボ宝くじ、うん、はい、あのジャンボ宝くじちょっとパロってますけども、あの年パスをお持ちの方が来園されて、
はい、
で自分の年パスの番号で応募箱に入れていただくと、
はい、
まあ、餌やり券だったり、うん、餌やり体験だったりとか、うん、あと一緒に写真を撮れる、
はい、
権利ですとか、そういったものが当たるというものやりますの で、
いいです、ね、
年パスお持ちの方はぜひ、
うん、
またあの年パス今は持ってないけどっていう方もあの、うん、当日お買い求めいただいて年パスの番号さえゲットできれば応募できますので、
はい、ということはもう皆さんにその権利が、
はい、
あの私年パス持ってるんですけれどもあの正直本当によく行かれる方だったら年パスある方が絶対にお得です。ね、
何度も来ていただいている方は年パスの方がやっぱお得ですね、
うん、はい、それもそのかなり何度もじゃなく、
はい、
え、これだけでって絶対年パスじゃないと思うぐらいなので、はい、この機会にぜひ、
ね、ぜひお買い求めいただければと思います。
うん、本当に。でさらにまだイベントは、
そうですね、あの今週末予定がまだ決まってないわという方はですね、12月7日にですね、
はい、
動物園でサイエンストークということで、はい、うん、あのいろんな研究者の方にお話をしていただいてるんですけども、はい、今回はですね、あのアメリカナマズっていうのは、
うん、
あのチャネルキャットフィッシュっていう外来種なんですけども、これの調査をですね、一般市民の方が参加できるような形で研究されてる方がいらっしゃるんですけども、その方のお話を聞くということがありますので、ぜひ、あ、7日だったら時間ある、7日の13時半から14時半ですので、うん、あ、7日の昼だったらいけるわって方がいらっしゃいましたら、ぜひ、
ね、
あのご応募いただければと思います。
これは参加費とかは無料ですか？
あ、そうです、入園料のみですね、うん、はい、
で、まあ、定員があるけれども、
はい、
12月5日金曜日まではまだ申し込みが OK
ですね、はいはい、OK ですね、はい、
じゃあちょっとこれ聞かれた方ぜひダッシュで、はい、
お申し込み、お魚好きだったりとか、うん、ちょっと興味のある方はぜひ参加いただければと思います。
ね、あの釣りをされる方もいいかもしれませんね、はい、あの自分が釣った魚、これは実は普通のナマズじゃなかったんだ、
はい、
ね、
そうですね、
ね、
はい、
でも私もナマズは実物見たことないんですけど、今ちょっと写真で見ているんですが、あ、はいはい、あの意外と短いんですね、もっとナマズ長いものなのかと思ってました。
あ、そうですね、まあ、割と、まあ、体調の見た目にもよりますけど、まあ、頭から胴体が割と太いので、うん、そんなに細長いってイメージはないのかもしれないですね、
はい、これだけでもあこういうもんなんだねそしてアメリカナマズっていうのはやっぱり外来種、
ね、はい、そうですね、はい、なので、まあ、外来種が増えると在来種がやっぱ自分の生息域を脅かされてしまうということと、うん、あとどういった形で広がっているのかっていうところも研究者の方だけだとなかなか
そうです、ね、
分からないんです。もう一般の方たちがここで釣れた、うん、ここで取ったってなると広がりとかが見えてくるっていうところがあるので、
うんうん、はい、面白いですね。
そうですね、最近はそういった一般の方が参加する研究手法っていうのもありますので、もし興味のある分野があれば、うん、いろいろ調べていただければ参加できるプログラムがあると思います。
いいですね、はい、ちょっと今日はまた違った角度から生き物とのつながりを、はいはい、見つけていただけることもあるかもしれませんね。
そうですね、
はい、ということで今日は、京都市動物園長、和田誠太郎さんにお越しいただきましたが、本当にニシゴリラの、ね、はい、赤ちゃん嬉しいです、
はい、無事に生まれてよかったです。本当に、
ね、本当ですよね、はい、なんか人間の出産と違って動物たちって自分たちでね、はい、産まないといけないの で、
そうですね、
もう見守るしかないんですよね
はい、
いや本当におめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、ということで、今日は和田園長からお話聞いてまいりました。和田園長ありがとうございました。
ありがとうございました。